皆さんおはようございます。先週雨も何度か降りまして、比較的涼しい日が続きました。それでも今日のように晴れますと大変暑くなります。昨日北海道のある教会の先生とメールのやり取りをしておりまして、それは10月の真の役員研修会がこの四国で持たれるときに講師として来てくださる先生とのやり取りですけれども、こんなふうに挨拶文で書かれていました。内容はここでメールの内容は紹介いたしませんが、こうありました。札幌は先週までは、先週というのは昨日のことですから、先々週ですね。先週までは冬用布団をかけて寝るほど涼しかったのですが、今週は、先週ですね、高気圧の張り出しによって、蒸し暑い日が、天候が続いています。それ以上なのが、関東、西日本などだと想像します。これから暑さも本格的になりますゆえ、お体を大切にされてくださいとありました。ご丁寧な挨拶文でありましたけれども、暑い中にあります。皆さん一人一人のご健康が支えられ、何よりも信仰が主によって支えられますように、この朝の礼拝を感謝しつつ、祈りを持って始めますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。新しい一週間が始まり、この週の初めの日に私たちはこの場に集められ、ケアします方々と共にあなたを礼拝することのできる恵みを感謝いたします。イエス・キリストによって神の家族とされた者たちが一つところに集まり、共に心を合わせ賛美と祈りを捧げ、あなたからの御言葉を今いただこうとしております。こうして御前に出ることができるのも、大胆に恵みの御座に近づくことができるのも、ただただイエス・キリストの尊い十字架の贖いの家であること、神様の愛と恵み、そして許しのうちに日々生かされていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞあなたの御言葉によって私たちを養い、また整えてくださり、聖霊の満たしと導きをもって私たちの教会のみならず、キリストの体の教会の歩みを主が導き、確かなものにしてください。私たちはあなたの御心を悲しませること、横道にそれることもありますが、その度ごとに主が正してくださって、あなたの導きのうちに歩むことができますようによろしくお願いいたします。この地域にある諸教会の礼拝を祝福し導いてください。そして私たちはこの日本のために、また世界のために祈る取りなしの祈りが与えられていますから感謝いたします。今日は参院選の日でもあります。どうぞ上に立つ者たち、特に為政者たちを主が憐れんでくださって、何よりもそれらの人たちが生ける誠の神様を知り信じることができるように、私たちはこの世のものではありません、この世に属しておりませんけれども、この世に今キリスト者として生かされているものとして与えられた使命を全うしていくことができるよう導いてください。世界宣教に携わる働き人を祝福し用いてくださって、その福音がさらに世界へと届けられてまいりますように、私たちの身近な家族親族の上に、また特にご高齢の方々や夏休み中の子どもたちの上にも主の守りがありますように、午後夕方から持たれる中高生会を祝福し導いてください。共に御言葉から教えられたいと願っております。私たちの心を開いてくださり、どうぞ主がお語りください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はヘブル人への手紙の5章の1節から4節をご一緒に開きました。そこには具体的には、大祭司という職務を行う人がどのようなものでなければならないか、その資格や条件について説明されておりました。大祭司の資格について、ご一緒に学んだわけですが、そこに書かれていたことは主に3つありました。一つ目は、大祭司というのは人間の中から、間から 選ばれたということ、二つ目は神の民の代表として民の弱さを思いやることができる人、あるいはこの優しく接することができるものであるということ、そして三つ目は自分でその職務に就くのではなく神様から任じられて、まさに召されてその職務に就くということでありました。また私たちは旧約聖書時代の大祭司や祭司そのものではありませんけれども、第一ペテロの2章5節に書かれていましたように聖なる祭司、あるいは2章9節には王である祭司と書かれていました。私たちキリストの体の教会は祭司として建てられており、私たちそれぞれがいわゆるこの万人祭司でありますので、直接イエス・キリストを通して神様の御前に出ることができるようになったというのが聖書が語る福音であります。そして大祭司に要求される資格や条件というものがイエス・キリストにおいても満たされなければなりません。そして実際にそれらを満たすことができたイエス様がここで描かれておりますので、先週のことを念頭に置きながら6節以降をご一緒に読んでいきたいと思います。まず5章の5節をご覧ください。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのですとあります。同様にとありますように、その直前のところに書かれていることを受けてとのことです。つまり先週開きました5章の1節から4節には大祭司はどのようにして選ばれるのかについて今3つのことを申し上げました。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、父なる神様によって召し出され立てられました。そしてその根拠として旧約聖書の言葉が2箇所、2つですね、引用されています。それがまさに5節の鍵括弧と6節の鍵括弧であります。最初の方は福音書にも引用されておりますが、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだとあります。まさに詩編2編の7節の言葉であります。このヘブル人への手紙の中にはこの詩編2編7節の御言葉が何度か引用されています。他の箇所でも引用されておりますが、それはイエス様が父なる神様からあなたは私のことを呼ばれていて、イエス様が神の一人子であることの宣言です。私が今日あなたを産んだと書かれていますけれども、イエス様は決して作られた存在、非造物ではないということは皆さんもよくご存知のことです。この産んだというのはまさに第一のものとなる、あるいはこの初穂になるということです。つまりイエス様が死者の中から蘇られたことによって、イエス様が神の御子であられることが公に示されることになりました。もしイエス様が死なれた後復活されなかったらどうでしょうか。それは私たちの何ら変わらない一人の人に過ぎないということです。もちろんイエス様は完全な神として、そして完全な人として、この地上を歩まれました。キリストは死者の中から蘇られたので、神の御子であることがはっきりと証明されましたし、そしてそのお方がイエス様が大祭司として召し出されました。引用されている詩編の2編7節の御言葉がどのような背景であるのかということを少しお話ししたいと思います。この詩編2編は、王様ですね、王の即位を内容とする詩編と言われています。今紹介しました詩編7編の失礼しました2編7節の直前の2編6節にはこう書かれています。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンにとありますように、神様の宣言の言葉が記されています。王であり同時に大祭司である あられるイエス・キリストを説明する必要がありました。神様から召し出された誠の王であることを詩編2編から引用しつつ、キリストが神様によって召された大祭司であることを説明するために、今度は6節で、別の箇所でもと書かれていますように、欄外中見ますと書かれてありますが、詩編110編の4節から引用されているということがわかります。6節をご覧ください。別の箇所でも、あなたはメルキゼテクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです、とあります。このメルキゼテクという人物に関して旧約聖書では、この後少し読みますけれども、創世記の14章の18節から20節と、今引用しました詩編110編の4節の2箇所のみですね、2つの箇所のみに書かれております。そして新約聖書におきましては、ヘブル書この5章、そして6章、7章に入りますと少し詳しく書かれているだけですね。そしてこの手紙の著者は、そのメルキゼデクに関して、サレムの王であり、祭司であったこのメルキゼデクを引き合いに出して、イエス・キリストはこのメルキゼデクに匹敵する王であり、祭司であることを強調しています。メルキゼデクはイエス・キリストと比較されており、その類似点はいくつもあります。7章に詳しく書かれています。そして、メルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であるということについて、また、この後の7章に詳しく出ていますので、そこで取り上げたいと思いますが、ここでは一つのことにご一緒に注目したいと思います。先ほど少し触れました創世記の14章18節には、メルキゼデクですね、サレムの王であり、意図高き神の祭司、であったと書かれています。創世記14章ですから、アブラハムの時代の人物であるということです。大祭司というのは、アロンの時代に初めてその職に任じられたわけですけれども、それよりもずっと前の時代の人でありました。つまり、メルキゼデクという人は、アロン、大祭司アロンよりも前の人でありながら、祭司であったということです。今申し上げていることをお分かりいただけますでしょうか。そしてここでは、神の御子イエス様がメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言われています。つまり、アロンから受け継がれるところの祭司ではなく、アロンの子孫も祭司として、大祭司として召されていくわけですけれども、そうではなく、メルキゼデクの霊に倣って、とこしえに祭司であるお方、それがまさにイエス・キリストであられました。そしてイエス・キリストが祭司、あるいは大祭司であるということは、当時のユダヤ人たちにとっては、考えに及ばないことでありました。イエス様は人としては、このユダ部族ですね、ユダ部族の家系に属していました。ユダ部族です。で、ユダ部族というのは王様の家系でありました。ですから、祭司の家系ではなかったわけですね。祭司はレビ部族、レビ族のアロンの家系からと定められていました。部族が違ったわけです。けれども、この手紙の著者は、キリストはとこしえに祭司であると宣言しています。つまり、キリストは、イエス様は、メルキゼデクに匹敵するような、あるいはこのメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司の務めをされる偉大な祭司であられるということです。ではそのイエス・キリストはこの地上にあってどう歩まれたのかということが、その一つが5章の7節に書かれていますので、7節をご覧ください。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かっ って大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられましたとあります。最初でも確認しましたように、大祭司であるための条件のうちの一つは、人々を思いやり優しく接することができるということでした。まさにこの7節、あるいはこの7節から10節には、そうした大祭司イエス様の姿が描かれていると言えます。まずキリストは肉体を持って生きている間と書かれています。すなわち人としてこの世におられた時ということです。自分を死から救うことができる父なる神様に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げました。皆さんもよく福音書をお読みになるかと思いますけれども、確かにイエス様の公の生涯を読みますと、それはまさに祈りの生涯でした。父なる神様に向かって絶えず祈り、御心を求め御心に従うというのがイエス様のこの地上におけるお姿でした。しかしその中でも死、十字架の死を前にしたゲッセマネの園での祈りを私たちに、この箇所を読みますと、七節を読みますと、私たちに思い起こさせますし、私たちの想像をはるかに超えた苦悩に満ちた祈りであったに違いありません。十字架につけられる前にイエス様は必死に祈られました。先ほど招きの言葉でルカの福音書23章を読んでいただきましたが、その必死に祈られるイエス様の姿については、すぐ直前のルカの福音書22章の42節が一つとして挙げられます。このようにあります。しばしば引用する箇所でありますが、他の福音書にも書かれておりますけれども、ルカの福音書22章の42節にはこうあります。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。しばしば引用する、私も引用する御言葉です。そしてそのすぐ後のルカの福音書22章の44節を見ますと、こうあります。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたと書かれています。ルカはお医者さんでしたから、医者らしく詳細にそこを描いています。汗が血の雫のように地に落ちるほどの切なる祈りをルカは描いています。この祈りは単に自分の死を恐れてそこから逃れようとするイエス様の祈りではありませんでした。すべての人の罪を背負って身代わりの犠牲として十字架に向かうお方としての祈りでありました。そして誰よりも深く罪の支払う報酬である死、その死を知り、それを身に負うことの恐ろしさを知っているお方としての祈りでもありました。そこから杯から逃れるのではなく、苦難の杯、十字架から逃れるのではなく、自分に与えられた使命、神の御心がなることを願う祈りだったのです。ですから、キリストはアロンの家系に属する大祭司ではなく、大祭司以上に私たちの弱さに寄り添うことのできるお方、そのような救い主が私たちのそばにいてくださいます。共に苦しむお方、それが私たちの救い主イエス様です。そしてそれはゲッセマネの園での祈りだけではありません。イエス様の生涯におけるすべての苦難が、特に十字架における苦難がその中心にあることを私たちは心に留めたいと思うのです。しばしば開きます詩篇22編の一節前半には、我が神が我が神どうして私をお見せになったのですかと 私は引用することがありますけれども、同じ詩編の22編の24節を皆さんのご一緒に開きたいと思います。詩編22編はメシアの苦難の予言がイエス様にあって成就したということがしばしば言われますけれども、旧約聖書の952ページ、詩編の22編をお開きください。22編の一節の前半はイエス様が実際に十字架の上において発せられた御言葉であり、この22編の一節から引用されているわけですが、それだけにとどまりません。同じ2編、22編の24節を皆さんお開きいただけますでしょうか。隣のページになります。下の段の真ん中あたりになりますので、ご一緒に読んでみたいと思います。詩編の22編の24節をご一緒にお読みしましょう。では3、はい。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すほどなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。ありがとうございます。このこともまたイエス様にあって成就した御言葉でありました。実際にこの欄外地の24節、24というところを見てもですね、ヘブル5章7節を参照してくださいと書かれていることからもわかります。その苦悩と涙、祈りと願いの生涯を通して、父なる神様に絶対的により頼まれたお方、それがイエス様であって、そのお方が私たちと共に苦しみ、そして私たちを助けることができるお方です。つまり、ヘブル書、またヘブル書に戻っていただきたいと思いますが、5章の7節の御言葉は、時代を超えて、私たちのためにも、大きな叫びと涙を持って祈っておられるということでもあります。確かにこの7節の冒頭を見ますと、キリストは肉体を持って生きている間と、この地上におられた時のお姿であるとともに、今もなお私たちのために取りなしていてくださるお方、それがイエス様です。そのようなお方を私たちは救い主として信じ、そのお方により頼むことができるということは、なんと大きな恵みではないでしょうか。ところで、涙を持って祈られたイエス様の祈りは、その結果どうなったのかということを少しご一緒に考えてみたいと思います。五章の七節の最後の部分を見ていただきますと、その経験のゆえに聞き入れられましたとあります。イエス様は確かに先ほど引用しましたルカの福音書22章42節の前半で、父よ御心ならこの杯を私から取り去ってくださいと、確かに自分の心の思いを正直に告白しました。しかしイエス様の祈りはここで終わらず、しかし私の願いではなく御心がなりますようにというものでした。そしてこの7節の最後のところを聞き入れられましたと、聞き入れられたとありますが、これは祈りによってイエス様は十字架の死を免れることができたということではないことは明らかです。イエス様は確かに十字架につけられ死なれました。しかしこの祈りというものは結果的に死の中からの復活によって聞かれたと言えます。イエス様は十字架の上で苦しまれ、苦しみを味わい、かつ死から蘇られたということです。ここに、聞き入れられる祈りの模範といいますか、本当に御心にかなった祈りの模範を見ることができます。父を御心ならと、今、ルカの福音書22節のことですが、確かに自分の思いを神様に告白しています。しかしそれで終わりではなく、私の願いではなく御心になりますようにと祈られたイエス様のこの祈りは、まさに私たちの祈りの模範となっているのではないでしょうか。私たちはこの意識してもしなくても祈りの中で 神様の御心がなることを、ね、願って祈るわけですね。いろんなお願いをすることが多いと思います。こうしてください、ああしてくださいという祈りをするわけですが、その中にも神様の最善が、御心がなるという、その確信に立って、私たちはいつも祈るわけです。イエス様の十字架の上の苦しみは、精神的、肉体的、霊的な苦しみであったということは何度も申し上げています。そして周りの人々からあざけられ、罵られ、弟子たちからもこの裏切られて、十字架の上においては、父なる神様に叫びを求めても、ある意味この沈黙の状態の中で、一人孤独で苦しみに耐え抜かれました。この後を読みますと、イエス様は様々な苦しみによって、十字を学ばれたということが書かれていますので、次の8節をご覧ください。8節から長いですけれども、10節までをお読みしたいと思います。キリストは、御子であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって、従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって、永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。イエス様は神の御子であられるお方ですから、従順を学ぶということは、興味深いことであります。神の子供とされた私たちが様々な苦しみ、苦難を通して、従順を学ぶということは当然のことでありますけれども、イエス様も人としてそうされたということです。キリストは御子であられるのにと書かれていることに注目したいと思います。イエス様が人として経験してくださった多くの苦難を通して従順を、つまり父なる神様に従うことを学ばれました。苦難のしもべを予言しているイザヤ書53章をご一緒に開いて、改めて苦難のイエス様、53章は苦難のメシア予言の箇所と呼ばれますけれども、ご一緒にイザヤ書53章を開いて読み、その苦難を思い巡らしたいと思います。イザヤ書53章の、そうですね、長くなりますので、3節から10節を交互にお読みしたいと思います。実は苦難のメシア予言というのは、このイザヤ書53章からというよりも、よく言われるのはですね、52章の、まあ、13節からすでに始まっていると言われます。読んでいきますと、やはりそれは、そう言えると思います。52章の13節からすでに始まっているわけですが、イザヤ書53章の3節から10節を、切り取る形になるかもしれませんが、3章から10節を交互にお読みしたいと思います。旧約聖書の1259ページです。私が、奇数節357と呼びますので、最後はご一緒に読みたいと思います。では、お読みいたします。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ふふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。 彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、ではご一緒に。しかし彼を砕いて病を負わせることは死の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、死の御心は彼によって成し遂げられる。ありがとうございます。もう何の説明もいたしませんけれども、ここに苦難のイエス様を見ることができるわけです。また本来完全なお方でありながら、また5章7節にヘブル書に戻りたいと思いますけれども、完全なものとされたということも興味深い表現ではないでしょうか。イエス様に従う人々に対して常しえの救いを与えるものとなりましたし、永遠の救いの源とあります。永遠の救いの源、創始者とも言えます。イエス様は神であられ、神様が持っておられるご性質、ご本質を持っておられたことばかりに私たちは目が行きがちですけれども、同時に誠の人であられたということをここに見ることができます。人として来られたお方である限り、弱さを身にまとい、試みを受けられました。苦しみ、悲しみ、痛み、そして涙を流すこともありました。マルタとマリアの兄弟であるラザロが亡くなった時に、イエスは涙を流されたと、ヨハネの福音書11章35節に書かれているわけですね。イエス様は涙を流されました。まさに人としての姿を見ることができます。そしてイエス様のその同情と苦しみの苦難の涙には、この死を悲しむ、ラザロの死を悲しむということもそうですけれども、それ以上に、ラザロを死の支配から解放し、神様の栄光を表すための本当の力が秘められていたと言えるかもしれません。人として歩まれたゆえに、イエス様は、この信仰の従順、父なる神様への絶対的服従を学んでいかれました。そして従順を学ばれ、完全なものとされたゆえに、ご自分に従うすべての人、すなわち信じる人に、すべてにとって永遠の救いの源となられました。ですから、キリストが本来そのようなお方であることを強調していると言えます。そのようなお方であるにもかかわらず、それをかなぐり捨てて、父なる神様に従われました。そのことをですね、開きませんけれども、ピリピ書2章のところで、2章6節から10節、11節には、詳しく、キリストのこの謙遜、あるいはこの謙卑という言い方をしていますけれども、そのことが描かれています。人間の姿でその苦しみを一身に受けられたところに、神の御子としての従順さが表されています。究極的な苦しみのただ中で、イエス様はあえて従順を学ぶことで、苦しみのすべてを理解され、私たちのすべてを理解してくださるお方、またしてくださるために模範を示されました。私たちはどうでしょうか。様々な苦しみの中で、主に委ねること、寄りすがること、そして従っていくことを学び続けます。ペテロは手紙の中でこのように書きました。第一ペテロの4章の19節です。ですから神の御心により、苦しみにあっている人たちは、こうですね、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさいと書きました。ペテロの手紙というのは、苦しみにあっているクリスチャンたちに向けて書かれた手紙であると言われますから、ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に 自分の魂を委ねなさいと語りました。そしてもう一度ヘブル書5章10節に戻りたいと思います。最後のところですけれども、再びこの手紙の著者はメルキゼデクのことについて触れています。メルキゼデクの霊に倣い神によって大祭司と呼ばれましたとあります。イエス様こそが大祭司であることが語られます。人類のすべての罪を負って十字架にかかられた、それが私たちの救い主イエス様です。旧約聖書の時代の大祭司が年に一度動物をほふり、その血を携えて幕屋と呼ばれるところに入り、聖女の奥の至聖所に行き、そこで、契約の箱が、置いてある大至聖所に入って、その契約の箱に、動物の血を振りかける。そしてイスラエルの民のあがないをしました。それによってイスラエルの民の罪は許されて、神様の前に出ることができたわけです。しかしどうでしょうか。その一方で、イエス・キリストの十字架の犠牲は、まさに一度きりであって、それは永遠の許しであるということです。私たちはその尊い御救いに預かっているということですね。永遠の許しということは永遠の救いということ。救いが失われるということは決してないということを、ここで私たちは理解することができると思います。最後になります。大祭司について、まだ特にこの5章のところでは、今朝のところではメルキゼデクという人物が登場してきました。大祭司はメルキゼデクという人物を通しても、私たちのイエス様、救い主イエス様はどのようなお方であるのか、そして私たちのために何を成してくださったのかということが、書かれていますし、私たちは教えられます。常しえの大祭司として、ご自身の尊い命を捧げてくださった、私たちのイエス様。私たち罪人のために救いを完成され、永遠の救いの源となってくださったお方です。私たちのために、このある意味大きな叫びと祈りを持って、今も取りなしていてくださるイエス様を心に覚えながら、このお方に、よりすがりつつ、今週一週間も、新しい一週間を共に歩ませていただきたいと思います。引き続き暑い中にあります。皆さんのご健康と、そして信仰が守られて支えられますように、最後にお祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、お名前を賛美いたします。誠の常しえの大祭司なるイエス様を私たちはこのヘブル書を通して今確認しております。またメルキゼデクに習いとありますように、イエス様は大祭司として王としての立場を持たれているお方であることをもう一度確認させていただくことができました。私たちに寄り添い、私たちの痛み、悲しみ、苦しみを理解してくださるばかりでなく、涙と叫びを持って神様に祈られたそのお姿、当時の弟子たちのみならず、私たちに対してもそうしてくださるお方であることを信じてありがとうございます。引き続きこのヘブル書を通して、イエス様がどのようなお方であるのか、一生からずっと学んできておりますけれども、それが実際に私たちの実際の生活の中に当てはめられ、いよいよ生きておられるお方、私たちのために取りなしていてくださるお方に信頼することを応じてくださいますように。罪を犯すことが多々あります。あなたの御心から背くことも多々あります。それでもあなたは私たちを正してくださり、御言葉によってお取り扱いくださり、聖霊によって私たちを豊かに導いてくださることを信じてありがとうございます。新しい習慣の歩み、ここからまた使わされていきます。どうぞ、お一人お一人の信仰を支えてください。世はあなたに敵対しています。あなたを知りません。しかし私たちはそれらの方々のために取りなす祈りを引き続き 行っていき、またあなたの素晴らしいご愛と良き知らせとが届けられるためにも、私たち一人一人を、教会を用いてくださいますように、あなたの御心にかなう祈りをさらに捧げていくことができるよう導いてください。皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。